さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて、平成の音楽やグッズがリバイバルヒットしている昨今ですが、今 SNS で大きな反響となっているボンボンドロップシール、ご存知でしょうか。ぷっくりとした立体的なシールで、ぷくぷく具合とチュルチュルとした見た目がとても可愛いのですが、そんなボンボンドロップシールを使ったスマホケースやトレカケースなどのデコレーションがSNS で大流行中なんです。発売された2024年3月から反響が大きく、中でもディズニーやサンリオキャラクターのデザインがファンや Z 世代から注目されて、さらなる盛り上がりを見せているそうです。絵柄はキャラクター以外にも動物や食べ物など全56種類もあるということで、自分だけのデザインを作ることができます。そうですね、まあシール、プクプクシールってなると私は小学生の時めちゃくちゃ集めてましたね。ただなんて言うんだろう、そのシール台紙みたいな、あのファイリングをずっとして集めてたっていう感じで、あと友達とのシール交換に使っていたっていうところで言うと、なんかどこかに筆箱に貼ったりとかは実はあの当時はあんまりしてなかったかもしれない。もうなんかそのシールが持ってるだけで、シールを持ってるだけで満足みたいな感じになってたのかな。でもあのデコブームはそれはそれでやってました。シールとはまたちょっと違うのかもしれないけど、今あんまり見かけない。今もあるのかな、なんか駅前とかアルタの下とかなんかそういう、多分109とかでもそういうショップはあったと思うんですけど、なんか自分のスマホのケースとか、まあ名刺とか、当時使いもしないのに名刺用のカードケースとか、そういうのにこのデザインで、例えばヒョウ柄でとかデコってくださいってやると、でお金払うと1時間後ぐらいに来てくださいってやると綺麗にデコられた状態で完成で、品渡しみたいなのがあったんですよね。私が大学生ぐらいの時だから、そうだな、私はねスマホケースっていうより iPod ケース、iPod も結構大きかったんですよ。今のスマホよりちょっと小さいかなみたいなサイズのものを私は持っていて、それデコってましたね。キラキラのピンクで単色なんですけど、ちっちゃい丸粒をもうラインストーンっていうんですか、ラインストーンよりもっとでかいな、なんかもう引き詰めてって感じで、とてもギラギラさせておりました。懐かしいですね。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。ドラゴンアッシュでグレートフルデイズ。ドラゴンアッシュでグレートフルデイズでした。さて、この番組ではテーマを決めてメール募集しています。今月のメールテーマ、これってもしかして少数派です。行ってみましょう。まず最初のお便りはラジオネーム坂戸の真夜中ウォーカーさん。陽子さんこんばんは、いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。私は割り箸の袋である箸袋を捨てません。飲食店などの箸袋は印刷されている図案や文字がバラエティに富んでいるので捨てずに集めています。有名店や旅先でお伺いした店などいろいろです。妻に処分してと言われるんですが、思い出ですから記念に取っておきたいんです。今後もジーンロックバイ陽子矢沢頑張ってください。ありがとうございます。箸袋ね。でもさ、なんか使用済みの箸、割り箸を取ってますって言うとえってなっちゃうかもしれないけど、箸袋ぐらいだったらすごい素敵な趣味なんじゃないってむしろ思うんですけど、そのどういう感じでコレクションしてるのかな。もしかしたらなんかそのほら、箸袋を集めてる人っていうのがそもそもレアだと思うので、箸袋コレクション専用フォルダーとかは売ってないと思うんですけど、なんかそのね、コレクター用のいろいろ入れるのあるじゃないですか。それにうまい具合にしっかり収集できたら、なんか奥様も あ、これだったら本当に好きなのね、趣味なのねってことでお許しが出るんじゃないかなと思います。坂戸の真夜中ウォーカーさんに番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネーム走れないランナーさん。日帰りとか連泊旅行に行く3ヶ月前から旅行を楽しくするため家を何時に出発して次の到着場所、その次の到着場所を決めます。やっぱり行き先の名物とか観光地を逃したくないので、名物はテレビとかスマホでここはすごい美味しいと思ったら各地域観光ノートに書いて取っておきます。スマホだと壊れたら消えちゃうのでノートに書きます。自分だけかな。確かにね、まあ、旅行のためにいろいろプランを立てるっていうのは結構、まあ、みんなよくやるのかなと思うんですけど、おっしゃる通りスマホに、この店美味しかったとか刺さって私もメモすることあっても直筆でしっかりノートに収めるっていうことはしないのかな。特に今の人は少なくなってるのかなっていうふうに思いますね。ちょっと今年の夏は本当に暑いのでちょっと旅行もなーなんて思っちゃうんですけど、私も7月ではあるんですけど軽井沢の方に家族と行ってきました。でこの軽井沢が7月だったから涼しかったでしょうとかね、帰ってきた時周りからも言われたんですけど、それが全然めちゃめちゃ暑くて34度とかは行ってたんじゃないかなね。山の方なんですけど泊まったのが全然暑かったです。だけど急な雨とかもなかったのでバーベキューを楽しんだりとか、子どもたちはビニールプールではないな、なんか最近流行ってる組み立て式のプール、そんなに大きいものじゃないんですけれども、夫が作って娘たち入れてとか、あと夜は花火を楽しんだりね、すごいいい旅行だったんですよ。でも最後オチがあって、で2泊で3日目帰るじゃないですか。で新幹線で私たちは今回利用してたんですけど、その帰る時間を私と夫と子供たちのチケットとうちの両親のチケット、全然時間が違ったんですよ。私が11時とか昼前で、で両親が何時って言ってタクシーを呼ばなきゃいけないから駅までの、私が呼んどくよなんて言って、で聞いたら母親が3時40分出発だみたいなこと言ってたから、あ、じゃあ3時40分ってことは、まあ、近いって考えても一応3時15分20分にはタクシーが来るように言っておくねみたいな感じ で予約したんですよ。で私はもう11時の便だからもうとっくに自分の東京の自宅に戻ってて、なんか私虫の知らせというか携帯の方に父親から着信履歴があって、なんかそれ見た瞬間にあ、なんかトラブルが起きたのかも、ざわわわわわと思っちゃって、ですぐどうしたんだっけかな、父のマネージャーさんに連絡して、今日ボスって何時に東京駅になってますかって言ったら、その3時40分出発じゃなくて3時40分に東京駅着だったんですよ。だから時間ももう間に合わないみたいな感じになってて、その私が確認を取った時点で、でもその日のうちに帰らないとちょっと翌日からの仕事があるからやばいかもってなって、探しまくってで最終日みたいなので、なんとかね席が2つ取れて両親の分でも、もう私含め会社のスタッフさんとかももうてんやわんやで、それだったらもうこのまま車で軽井沢まで迎えに行った方がいいんじゃないかとかいろいろまあ揉めたんですけど、旅行にねこういうハプニングはまあつきものであろうということで、ちょっとすいません、自分の話ばっかりになってしまったんですけど、ちょっと走れないランナーさんのねその素敵な趣味をこれからもキープしていただきたいなと思います。走れないランナーさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで今月のメールテーマ、これってもしかして少数派です。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。またはナック5のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送800回記念のオリジナルステッカーをプレゼントしています。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。ピギーバンクスでバードミサイル。 ピギーバンクスでバードミサイルでした。ここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。行ってみましょう。ラジオネーム麦さん。元バイト先の人や一度だけ連絡を取ってそれきりの人、動いていない LINE グループなど絶対に使わないだろうなと思う LINE をすぐに消してしまうのですが、そんな私は悪でしょうか。よくグループ勝手に退会する人だと思われています。これね、あるあるですよね。例えば学生時代の同期会というか、同じ学年同じクラスだった友達とか、友達はまだいいんだけど、なんかちらっともうずいぶん前に仕事で関わった人、別にその人が嫌なわけじゃなくて、グループが動いてないから、このグループ自体なくなっても退会してもいいんじゃないかなっていうことですよね、おそらく麦さんも。私もね、なんかやりたいんだけど、なんかチキンなんで、要は大会するとさ、何々さんがなんか退出しましたみたいな感じで出ちゃうじゃないですか。あれがチキン陽子からするとなんか失礼しちゃわないかなみたいな感じで、でそのまま蓄積されていってる状態でございます。だから動いてないけどまだ入ってるグループラインで言ったら多分何十個も今あると思う。で最近私友人とも話してたんですけど、1年に何度か LINE を消したくなる時ないかっていう、そのもう LINE そのものを。だけど LINE はすごく便利ではあるから大好きなんですよ。毎日もちろん使ってるし、家族とも使う、友達とも仕事でも使う。で特に本当便利だな、便利な世の中と思うのが、例えば私バンドピギーバンクスやっていて、リハーサルに入りました。リハーサルに入ってで、じゃ今日の音を確認したいとかいうのも全部 LINE で音が送られてくるから、わざわざなんだろう、メールを開いてとかいう手間もないし、あとなんかちょっと写真を撮りましたのシェアも早いじゃないですか。あれもいいなって思うんですけど、なんかだから LINE そのものを消すというか、一回その関係をリセットしたいっていうか、なんでかっていうと、仲いい人とか家族とかは別にすぐつながれるじゃん、また新しくアカウントを取り直しても。おそらくそうだから一回消してやろうかなと思うんだけど、でも実際に消したら本当に、確かに最近連絡取ってなかったけど実はすごい大事な先輩とかさ、そういう人も一気に消えんのかなって思うと、ちょっと踏み切れずにいるような状態ですね。でも麦さんのもうとっとと抜けちゃう、そんな私はかっこいい人になりたいって理想なので、こちらは善を差し上げたいと思います。番組オリジナルステッカーをどうぞ。ということで、陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。カイリー・ミノーグで I should be so lucky。カイリー・ミノーグで I should be so lucky でした。ここからはジーン・ロックレジェンドストーリー、ミュージシャンや芸能人、そしてあなたのありえないような出来事でも本当にあったことを紹介していきます。あくまで本当なの、ほんまでっかという程度で楽しんでください。今回のジーン・ロックレジェンドストーリーは、芸能人のオーディションに関するエピソードを紹介したいと思います。デビューするきっかけだったり、運命を変える役に出会うきっかけともなるオーディションですが、どんなエピソードがあるんでしょうか。子役タレントとして大活躍した芦田愛菜さんがブレイクするきっかけとなったのはドラマ「マザー」。実は芦田愛菜さんはこのドラマのオーディションの書類選考で落選しています。このオーディションを受ける時の芦田愛菜さんは5歳で、年齢的に役を演じるのは難しいだろうと判断され、書類選考にも通過できませんでした。でも熱心なマネージャーさんがプロデューサーに一度彼女の演技を見てほしいと懇願したことで、オーディションに参加することができ、芦田愛菜さんにしかできない演技が評価され、見事合格。そしてその期待を裏切ることなく、ドラマでは芦田愛菜さんの演技が大きな話題となりました。 そしてオーディションは自己 PR や特技披露、歌やダンスの審査など最大限に自分をアピールするべき審査がたくさんありますが、女優の長澤まさみさんは芸能界入りのきっかけとなった東宝シンデレラオーディションで特技のジャズダンスを踊ってみてくださいと言われたそうですが、特技は履歴書にお母さんが勝手に書いたものだったので踊るのが嫌で踊りませんと答えたそうです。長澤まさみさんはこのオーディションで3万人を超える応募者の中からグランプリを獲得しています。さらに東宝シンデレラオーディションでは2011年に出場していた浜辺美波さんも特技披露の時に特技はありませんと答えて何も披露せずに審査されましたが、このオーディションでニュージェネレーション賞を受賞しています。きっと特技を見なくとも何か光るものがあったり、自分らしくいることが、ね、面白いなこの子と思われるとか、オーディションに合格するために必要なことなんだと思いました。それではここで一曲何にしようかなと悩んだんですけれども、私の大好きなドラマシリーズですね、の映画にもなっています長澤まさみさんが主演のコンフィデンスマン JP の主題歌より、オフィシャルヒゲダンディズムプリテンダー。オフィシャルヒゲダンディズムでプリテンダーでした。そろそろお別れのお時間となりました。今月のメールテーマ、これってもしかして少数派？飲食店ではおすすめされていないメニュー表の端っこにある料理を頼みます。常連さんはこっちを頼むのではとワクワクしますとか、旅行のパッキング大好き、旅行の1ヶ月前から準備しちゃいますなど、自分では当たり前だと思っていたけどもしかして私だけと思うことを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jean@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。お知らせです。ピギーバンクスニューアルバムコスモガーデン、9月3日水曜日のリリースです。そのレコ発乙女座会、9月12日金曜日です。会場下北沢クラブ級で開催いたします。その他矢沢陽子の情報はオフィシャルサイト X、 インスタもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後は R581 です。引き続きナックファイブお楽しみください。それではお相手矢沢陽子でした。バイバイ。